おはようございます。私は成長の家本部講師の松井正永です。第3回目の本日は、成長の家創始者、谷口正治初代総裁の著書、新版、生活と人間の再建をテキストに、喜びの生活は愛を与える実践からというテーマで話をさせていただきます。皆さんは、喜びの生活はどのようにしたら得られると思われますか？欲しいものが手に入ったときは確かに嬉しいものですが、そのような喜びは一時的なものであって、やがて次に欲しいものを求めるようになり、なかなか満足することはありません。私はやはり、周囲の人が喜んでいるときに喜びを感じます。例えば、子供はたくさんの幸福を親に与えてくれます。子供が何かを食べて微笑んでいるとき、何かに夢中になって生き生きと取り組んでいるときには、思わずこちらも笑顔になるのです。逆に子供が病気をしたり、悲しんで憂鬱な表情をしているときには、自分自身も暗い気持ちになって行かざるを得ないものです。ここで本日のテキストではありませんが、成長の家創始者、谷口正治初代総裁の著書、聖教真理の吟唱に収録されている万人に幸いを招く祈りの86ページから87ページを引用します。人間は神の子であり、すべての人間は神において一体である。それゆえに何人も他の人を幸福にする働きをしない限りは、自分自身も幸福になることができないのである。神において一体であるところの人間にとっては、他の人というものは本来ありえないのである。他の人と見えている人たちも、ことごとく自分自身に過ぎないのである。引用を終わります。ここに、何人も他の人を幸福にする働きをしない限りは、自分自身も幸福になることができないとありますが、このことは言い換えれば、人は、他の人を幸福にする働きをしたときに、本当の幸福感を味わうことができるということです。成長の家では、人間は神の子であり、すべての人間は神において一体であると説きます。つまり、他の人と見えても、神様の前においては、みんな一つの命であると考えるのです。ですから、幸福生活を送るには、引用文にもありますように、他の人を幸福にする働き、つまり愛を与える実践をすることが不可欠なのです。どんな些細なことでも良いので、毎日誰かに親切をするという決意をすることから人生が好転していくのです。ここで静岡県在住の30代の男性、鈴木秀春さんの体験を紹介させていただきます。鈴木さんは、成長の家を信仰する家庭に生まれ育ち、幼い頃に成長の家の教えに触れました。鈴木さんが高校1年生の時に、お母さんが心臓の病で亡くなり、それ以来お父さんが家事をするようになりました。そのため、少しでも負担をかけないようにと、またできる限り自分のことは自分でするようにと心がけていました。高校卒業後は東京の大学に進学し、一人暮らしを始めました。しかし、成績は振るわず、次第に気持ちも落ち込み、2年生に進級してからは、学校に足が向かなくなりました。その頃からは、友人とも疎遠になり、深夜のアルバイトが中心の生活になっていきました。ついに留年が決定し、それを通知する書類が実家に届き、お父さんの知るところとなりました。鈴木さんは厳しく叱られ、頑張りますと言ったものの、本当はそんな意欲はなく、結局その後も学校へ行かず、何の相談もせずに中退することを決めてしまったのでした。そのことをお父さんに知られたくない一心で、居場所がバレないように別のアパートにこっそりと引っ越し、携帯電話の電源も切りました。もうどうすることもできない。行くところまで行って、お金が尽きたら、その時は死ぬしかない、 と思っていたのです。最初の一月はアルバイトで生計を立てていましたが、やがてそのアルバイトすらやる気がなくなり、生活をやり直そうにもどうすればよいかわからなくなってしまいました。生きていても仕方なく思えて、目的もなく、ただふらふらと過ごしていました。そんなある日の深夜、空き事務所の前で雨宿りをしていたときに、警察官から職務質問を受け、警察署に連れて行かれました。その時に自分の捜索願いが出されていることを初めて知ったのです。翌朝、警察から連絡を受けた父と祖母が慌てて迎えに行きました。鈴木さんは二人の顔を見るなり、深々と頭を下げました。叱られることを覚悟したのです。ところが、お父さんからの言葉は意外なものでした。プレッシャーを与えてすまなかった。もっと話を聞いてあげればよかった。ごめんね。その言葉を聞いて、鈴木さんは涙が止まりませんでした。そして、今まで心配かけたことを反省し、やり直すことを誓ったのです。こうして鈴木さんは、静岡の実家に戻り、お父さんの勧めで、京都府宇治市にある清張の家宇治別格本山で開催されている錬成会に参加することにしました。錬成会とは、清張の家の真理を学び、実践する合宿形式の勉強会のことです。ところで、第一週の放送でお話しした通り、私は当時、この宇治別格本山の研修生をしておりました。研修生とは、錬成道場で生活しながら、真理を学び、研修する人のことです。私は鈴木さんと出会い、同じ静岡県出身であったこともあり、食堂などで親しく話すようになりました。この時彼は、どこか不安げな様子でした。なぜなら彼は、幼い頃に清張の家の行事に参加したことはありましたが、大人になってからは初めてだったからです。さて、錬成会には上申行という行事があります。実習にあたっては、まず心の中にある一切の悪い感情を紙に書き出します。恨み、憎しみ、不安、自分を許せないなどの気持ちをありのまま書いていくのです。そしてその紙を甘露の法具という清張の家のお経を読みながら燃やします。つまり、神様の火で焼き清めてもらうのです。そのような説明を受け、鈴木さんも心に溜め込んだ感情を書き出しました。そして、上申行を実習して、両親へ心から感謝することができたのでした。その思いを伝えるために、お父さん宛にハガキを書くべく筆を取りました。ハガキを書きながら、両親が自分のためにしてくれたことを振り返り、どれだけ愛されていたか、と感謝の気持ちが溢れてくるのでした。私は錬成会の最終日に、鈴木さんに声をかけました。彼とは今後も縁があるように感じてならなかったのです。そこで、静岡県で私が所属していた青年会のことを紹介しました。青年会とは、12歳以上、40歳未満の男女で構成されている清張の家の組織のことです。そこで開催されている行事への参加を勧め、静岡で再開することを約束して別れたのでした。その後、鈴木さんは青年会の活動に時々参加するようになりました。各都道府県には、清張の家の布教・伝道の中心拠点である教化部という施設があります。彼はその教化部に行っては、青年会の仲間と交流するようになりました。一方、私は鈴木さんと別れてから2ヶ月後に研修生を終えて静岡に戻りました。そしてすっかり青年会の仲間と溶け込んでいる彼に再会することができたのでした。鈴木さんはお父さんに安心してもらいたいという一心で就職活動も開始しましたが、なかなか思うようにいきませんでした。ある会社の面接を受けた帰り道に、鈴木さんは教科部に立ち寄りました。その時に、いつも青年会の仲間が祈っていた姿を思い出し、ふと自分も祈らせてもらおうと思い立ったのです。 教科部にある祈りの間という小さな部屋に入り、仲間の幸福を祈っていると、心の中から何とも言えない温かいものが湧き上がってくるのを感じたというのです。ここで本日のテキストの204ページから205ページを引用します。与えるということは、他の人を愛するという心の表れである。多く愛する者ほど多く与えるのである。与えることを少なき者は利己主義者であって他を愛していないのである。最初どんなに利己主義の人であっても、まず一種の力を用いて与えることを試みよ。すると与えられてる人の喜びが自分に反映して返ってくるのである。与える喜び、愛する喜びが体験されてくるのである。そして一度行ったことはやがて習慣性となり、与えることの喜びが繰り返されるようになれば、やがて受ける分量も多くなり、次第に人生に生きがいを覚えるようになるものである。引用を終わります。人のために祈るということは、物を与えることではありませんが、これもまた他に愛を与えることです。鈴木さんはこの時、引用文にありますように、与える喜び、愛する喜びを体験したのです。鈴木さんは、これまで自分のことばかりに目を向けて、人のことを思いやる余裕などありませんでした。迷惑ばかりかけてきた自分が、ただ素直に人の幸せを祈れることに驚くとともに、心の底からは湧き上がる喜びを感じていたのでした。数日後、鈴木さんのもとに就職の採用の連絡が届きました。教科部で祈った日に面接を受けた会社に就職が決まったのです。青年会の仲間にそのことを報告すると、自分のことのように喜んでくれました。鈴木さんはこの体験が転機となり、人のために祈ること、愛を与えることの大切さを知り、少しでも恩返しをしたいという気持ちから、青年会活動に熱心に取り組むようになったのです。こうして私と鈴木さんは、共に青年会活動をする仲間となったのでした。ここで本日のテキストの205ページから206ページを一部省略しながら引用します。与えると言っても、必ずしも形あるものでなければならぬことも、大いなるものを与えなければならぬことでもなく、ちょっとした親切、ちょっとした鼓舞激励、ちょっとした褒め言葉、失意の時の慰め、小さなプレゼントや愛の手紙、一個のキャンディーを子供に与えることでも、すべてそれらは神から与えられた無数の恵みを次に送ることになるのである。だから物がなくとも、精神的な与え物をすることはできるのである。精神的贈り物の中にも、特に大切なものは、真理を施すということである。真理を知れば、健康も、富も、喜びも、調和も、あらゆる良きものが得られるのである。引用を終わります。青年会の主な活動は、青鳥の家の教えを学ぶ青年向けの行事を開催したり、そのような行事にお誘いすることです。つまり、引用文にありますように、真理を施す、すなわち、青鳥の家の教えを伝えるという、特に大切な精神的な贈り物をすることであると言えます。とりわけ鈴木さんは、とても子供が好きだったこともあり、青少年向けの行事の開催のために、一生懸命に取り組んでいました。子どもたちが楽しく真理を学べるように、いつも斬新なアイデアを提示し、人を喜ばせることにやりがいを見出していました。その様子はとても生き生きしており、ひときわ輝いて見えました。数年後、嬉しい知らせが届きました。鈴木さんが一緒に青年会で活動していた女性と結婚するということでした。ここで本日のテキストの40ページを引用します。愛は小さきことの実践から始まるのである。諸君は自分にとって必要なものを 神に対して求めたことはあるであろうが、しかし自分にとって何の利益にもならない、ただ他の人のためにのみなる幸福を祈ったことがあるであろうか。もしそれがないとしたら、今すぐからそれを実行するようにお勧めする。本当の魂の喜びは、そういうところからは湧いてくるのである。魂が真にその奥底から喜べるようになったとき、自分自身が決して報いを求めるのではないが、そこに必ず目に見えて物質的にも報いが現れてくるのである。諸君の仕事が今まで都合がよくいかなかったことを悲しむな。諸君の作物が今まで大いに収穫がなかったことも憂えるな。与えるものが与えられ、祝福するものが祝福されるのが宇宙の法則なのである。引用を終わります。一時は人生を投げ出し、自殺まで考えていた鈴木さんでしたが、父親の大きな愛に触れ、信仰に振り向き、そして人の幸福を祈ったところから、人生が好転していきました。愛を与える実践をすることから、自然と何事も整っていったのです。まさに本日のテーマにあります、喜びの生活は愛を与える実践からということを体現されたのではないかと思います。どんな人間も他の人を幸福にする働きをしたときに、幸福感を味わうことができます。些細なことでも良いので、毎日誰かに親切をするという決意をすることから、皆さんのもとにも幸福生活がきっと実現していくことでしょう。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。